それでは本日与えられております聖書の箇所を朗読いたします。ルカの福音書20章41節から44節までです。新改訳聖書の2017では新約聖書162ページとなります。それではお読みいたします。ルカの福音書20章41節から44節まで。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。聖書箇所は以上です。以上の箇所より王なるキリストと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。どうぞあなたの口から出る一つ一つの御言葉によって私たちに養いをお与えください。また聖霊様が語るもの、そして聞くものに働きかけてくださり、その福音の御言葉をよく理解させてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様と敵対者たちによる論争が続いています。その発端は聖なる神殿で商売をする者たちを追い出したイエス様に対して、一体何の権威によってこんなことをするのかと祭司長立法学者たちが論争をけしかけてきたことから始まり、先週の箇所ではサドカイ人が加わって復活のことについての議論がありました。何とかしてイエス様の言葉尻を捉えようとした彼らですが、それらすべてに聖書と神の知恵によってイエス様は答えられ、敵対者たちの口を封じると、今度はイエス様の方から質問を投げかけられたのが今日の箇所です。イエス様が敵対者たちに問いかけたのは、なぜ人々はキリストをダビデの子と呼ぶのかという質問でした。ここでの論点は、キリストとは一体何者なのか、聖書に予言された救い主とはどのようなお方なのかということです。イスラエルの人々は自分勝手なキリスト像を作り上げて、自分たちの期待に沿った救い主が現れることを待望していました。この問題というのは現代の私たちクリスチャンにもあるかと思います。私たちは勝手なキリスト像を作り上げていないでしょうか。私たちがどのような神を求めているのか、どのような救い主を求めているのかというのは、私たちの生き方や人生の方向性に大きな影響を与えます。そこで今日はこの箇所から、聖書が教える救い主とはどのようなお方なのか教えられ、もう一度私たちのうちにある救い主のイメージを確かなものにしたいと思います。41節をお読みいたします。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか。イスラエルの人々はやがて現れる救い主をダビデの子と呼んでいました。ダビデの子とはダビデ王の血筋から生まれるものという意味があります。それは 神様がダビデに対して語った約束に基づくものです。サムエル記の第2、7章12節17、13節でこのように言われています。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。確かに神様はダビデの子孫のうちから王なるキリストを起こすと約束されました。しかしその約束に対して人々は自分たちの勝手な期待を込め、自分たちが求める理想的なキリスト像を作り上げていったのです。イスラエル王国の黄金時代というのはこのダビデ王とその息子ソロモンの治世まででした。当時の周辺世界で最も栄え、最も強い国、イスラエル王国の最も輝かしい時代を築き上げたのがダビデ王です。ダビデは神に忠実な信仰者であり、人望も厚く、戦いにも長け、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つと人々に言わしめた人物です。人々はダビデ王こそ最も偉大であり、ダビデ王こそ理想的な王だと考え、そのダビデの子孫からやがて起こされる王なるキリストに大きな期待をかけていったのです。その期待というのはローマの圧政に苦しむ今となってはますます高まり、自分たちを解放し、もう一度イスラエル王国を復興し、再び黄金時代を築き上げてくれる王なるキリストを切に待ち望むようになっていったのです。人々は神が約束してくださったキリストに地上の王を求めていったのです。確かに神様は私は彼の王国を確立し、彼の王座を常しえまでも固く立てると言われました。しかしこの地上の王というのは一時的であり、地上の王国も一時的です。神が与えてくださる王とは過ぎゆくこの世界の有限な王ではなく永遠の王であり、神が建てようとされる王国は永遠の王国、神の国なのです。人々は自分たちをローマから解放し、自分たちに繁栄をもたらす王を求めましたが、結局は自分たちの都合で自分たちに利益を与える王を求めていたのです。イエス様の5000人の給食の奇跡の後に、そのような利己的な思いで人々はイエス様を自分たちの王に担ぎ上げようとしました。皆さんにとって神様とはどのような存在でしょうか。自分の理想の神様像を作り上げてはいないでしょうか。日本人の多くが、いや世界中の人が、神という存在は自分の願いを聞いてくれる存在だと思っています。今は受験シーズンですが、普段は神のことなんて考えようもしない若者たちがこぞって神社に願掛けに出かけています。普段は彼らの心に神は存在しませんが、藁にもすがる思いの時だけ神は存在するのです。彼らにとって神というのは受験の時の安心材料であり、神は自分の願いを叶えるためだけに存在しています。人間というのは利己的なもので、普段は神など関係ない生き方をしているのに、自分の願いを聞いてもらうためならわざわざ神社でさえも足を運ぶのです。しかも学問の神が祀られているという遠くの神社まで足を運びます。そして願いが叶い合格した時には、神の存在などはもはや忘れ、 感謝も報告もせず、祈ったことすら忘れ、その頃には合格できたのは自分の実力とさえ思うのです。私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちは聖書の神を信じ、イエス・キリストを信仰していると言っています。しかし、かつてそのような日本社会で育ってきた私たちは、今までこの世に生きてきた様々な考えをそのまま持ち込んで、名前だけキリスト教にしてはいないでしょうか。今までの宗教、信仰、あるいは思想をそのまま持ち込んで、名前だけイエスという名前に取り替えてはいないでしょうか。聖書の示す神を信じずに、今までの古い生き方、この世の生き方をそのまま持ち込んで、名前だけを神として崇めていないでしょうか。間違った神を求めると、間違った方向に進んでしまい、人生を誤ってしまいます。誠の救い主をどのようなお方として求めるかは、私たちの人生がかけられた問題なのです。人々はキリストをダビデの子と呼びました。それは一時的なこの世の王を指します。つまりダビデのことは、ただの有能な政治的支配者であって、神であり主であるお方であることを理解していなかったのです。確かにイエス様は人としてダビデの子孫としてお生まれになりました。イエス様がダビデの家系に生まれたということは、ルカの3章とまたマタイの1章に記されたイエス・キリストの系図にも記されており、そこにはしっかりとダビデの名前も記されております。しかしイエス様はダビデの子ではなく神の子であり、ダビデの主なのです。イエス様はそのことを証明するために詩編の御言葉を引用されます。42節、ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。これは旧約聖書の詩編110編に記されたダビデの言葉です。主は私の主に言われたとありますが、ここに日本語の聖書では主は私の主にと、主という言葉が二度使われています。これは言語では最初の主というのはヘブル語でエホバという言葉が使われています。主なる神のことを言います。後に出てくる主というのはアドナイという言葉が使われています。これは主や王に対して使う言葉で、英語のロードにあたります。神のごとく尊敬している主人や王に対して使われた言葉です。つまり、2番目の主というのは、王なるキリストと言い換えて読んでもよいと思います。神は王なるキリストに言われた。あなたは私の右の座についていなさい。父なる神様が、御子イエス様に私の右の座についていなさいと言ったのはどういうことなんでしょうか。右の座につく者というのは王からすべての権威を委ねられた大務者、大臣のように王の代わりに国を支配するものです。ちょうど創世記のヨセフがエジプトの大臣に任命された時、エジプトの王ファラオはヨセフに自分の王としての全権を委ねて言いました。私はファラオだ。しかしお前の許しなくしてはエジプトの国の中で、エジプトの国中で誰も何もすることができない。私が勝っているのは王位だけだと言って、エジプト全土を支配させました。イエス様はこの世界の創始者であり、支配者であられる父なる神に、 この世界を支配しなさいと、すべての権威が委ねられているのです。実際にイエス様はこの後十字架の死に至るまで父なる神に従い、その結果死からよみがえらされ、天に上げられ、神の右の座に着かれたことが、使徒の働きによるステパノの証言やパウロの手紙の中で言われています。また私たちも使徒信条で天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりと告白しております。いくらダビデが優秀な王であり偉大な指導者であったとしても、一人の人間であり、ダビデもまた大きな過ちを犯した一人の罪人です。しかしイエス様は聖なる神であり、王の王、主の主です。偉大な王ダビデもこのお方を私の主と崇めたのです。先に44節の方を読みますが、ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょうと書かれている通りです。私たちの救い主イエス・キリストは神の右の座についておられるお方です。この世界のすべてを支配しておられるお方が私たちの救い主であられるのです。そしてイエス様は神様の右の座について、世界をこの世を治めておられるだけではなく、パウロはこのお方が神の右の座について私たちのために取りなしをしてくださっていると言います。この世界を治めているお方というと、どこかイエス様と私の関係が遠い気がしますが、私のために神に取りなしてくださるというと、私とイエス様との関係がとても近く親しく個人的に感じます。では今イエス様が神の右の座で行っている神への取りなしとはどういったものでしょうか。この取りなしには二つの解釈、二つの意味があると思います。一つは、イエス様が私のために祈って取りなしてくださっているということです。その点に関しては、聖霊様も私のために取りなしてくださっていることが聖書に言われています。イエス様は、私の名によって父に求めなさいと言われました。異性者への請願は有力な取り次ぎがいればいるほど望みがあると言われています。イエス様は神様の右の座において神に最も近い方として、私たちのために取りなしをしてくださるお方です。この世界の支配を委ねられているだけでなく、私たち一人一人に心を止め、そのために神様の最も近い場所からこの私のために取りなしをしてくださる救い主なのです。そしてもう一つ取りなしの意味は、私たちの罪のための取りなしです。パウロはローマ8章34節で、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと言っています。私たちが罪を犯してしまった時、また神様を悲しませるようなことをしてしまった時、イエス様が神様の右の座においてご自分の十字架の御傷を見せて、この者の罪は私が贖ったと言って、罪の許しのために取りなしをしてくださるのです。そしてこの世の終わりには、最後の審判において、イエス様は神と共に全てのものを裁かれるのです。 そのことは使徒信条において賢いより来たりて生ける者と死にたる者と裁きたまわんと言われている通りです。その時イエス様の取りなしによって私たちのすべての罪は許され救われるのです。私たちの救い主は復活の主であり、罪と死から私たちを解放し、神の裁きから私たちを救ってくださるお方なのです。このお方が今神の右の座についておられるのです。しかしもう一つ心に留めるべきことは、それがあなたの敵をあなたの足台とするまでと言われ、それが期間限定であるということです。43節、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。私というのは父なる神様のことです。あなたの敵とは悪魔であり、サタンのことです。それに加え、この世界に起こる様々な災いでもあります。創世記3章の16節、元福音と呼ばれるところで言われているように、イエス様の十字架によってすでにサタンへの勝利は決まっているのですが、なおしばらくの間サタンはこの世界に対して力と影響力を持っています。未だサタンは私たちに誘惑とまた罪の攻撃を仕掛けてきます。ですから終末においてサタンが滅ぼされる時まで、その時まで神の右に座してこの世界を支配するようにと神はイエス様に命じられたのです。終わりの時までまだこの世にはサタンの力が影響し、また様々な災いも起こります。しかしやがてこの世の終わりに悪が滅ぼされ、死さえも打ち滅ぼされるとき、救い主イエス様はこの世界と権威を父なる神様に返されるのです。この世に悲しみや誘惑がある間中が救い主イエス様の支配される期間なのです。今なお私たちにはさまざまな罪の誘惑、そして苦難があります。しかしイエス様は、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと私たちに平安を与えてくださいました。私たちは苦しみや悲しみに遭うとき、絶望するのではなく、神の右の座で力強くすべてのことを支配されている勝利の主イエスを仰ぎ見たいと思います。今週一週間も私たちはこの地上のことばかりに目を留めるのではなく、上にあるものを見つめさせていただきましょう。お祈りをいたします。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。愛する天の父なる神様、王の王であり主の主であるイエス様が私たちの救い主であられることに感謝いたします。イエス様は今神の右の座においてこの世界を支配しておられます。私たちは現実で見えるこの世の苦しみばかりに目を留め、一喜一憂してしまうものであります。しかしどうぞ神の右の座についておられる勝利のイエス様を仰ぎ見させてくださり、この地上の歩みを勇気を持って 歩ませてくださいますようにお願いいたします。また恐れる私たちの心にイエス様が平安を与え続けてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。